まず一つご案内申し上げることがあります。私が癌手術を受けた後、体力の衰えがひどく、手術の席を毎月第一手術から第三手術まで1ヶ月に3回しかできませんでした。それによりそれ以外の手術にはこれまでジョン・ハンジョ牧師先生が席をしてきました。特に私が手術を受けた直後から約1年間の闘病期間中にはジョン・ハンジョ専任牧師先生が担任牧師の職務を代行しながら手術ごとの説教まで受け持つ教皇軍を行ってきました。ジョン牧師先生がそのように過重な責任を一人で背負ってきたので、その重荷を減らしてあげる必要がありました。折よく今年で創立11周年を迎えた私たちの教会は、今年から私たちの教会のもう一つの証明地である四院殉教者記念館の管理に集中することにしました。それでジョン・ハンジョ牧師先生をして、この証明のための最初の担当の牧会者として今年の1月1日から四院殉教者記念館で務めを始めさせました。これからは私が説教ができない毎月最後の手術、そして5番目の手術がある月の第5手術には何人かの専任牧師先生たちが交代で説教することにしました。今月は第5手術があります。次の手術である第4手術には今年から専任牧師として奉仕しているイ・ヨンラン牧師先生が、最後の第5手術にはイム・ヨンワン牧師先生が説教する予定です。私が担任牧師でありながらも健康がままならず1年12ヶ月続けて手術の説教ができないことについて、もう一度教友の皆様に深く謝りたいと存じます。パウロが一行とともに1週間泊まっていたティルスを去る日、ティルスの弟子たちは自分たちの妻や子供たちを港まで連れてきて、船に乗り込むパウロの一行を最後の瞬間まで見送りました。ティルスの弟子たちは主が導かれる御手に自身を完全に委ねたパウロの信仰を家族全員と一緒に共有したかったのです。まことの家族愛も隣人愛も自分自身への愛も正義の人生も主に自身を完全に委ねる正しい信仰の中でだけ可能です。7節の証です。私たちはティリスから航海を続けてプトレマイスに着き、兄弟たちに挨拶して彼らのところで一日を過ごしさ、パウロの一行がティリスで再び乗船した船はティリスの南方30キロメートル地点に位置した、この船の最終目的地であるプトレマイスに着きました。パウロはプトレマイスでも信仰の兄弟姉妹たちを探し出しました。韓国語挨拶をしてと訳されたギリシャ語動詞アスパゾマイは歓迎する、迎え入れる、抱き合うという意味です。パウロはプトレマイスにいる信仰の兄弟姉妹たちを訪ね、形式的に挨拶をしたのではなく彼らと一人ずつ抱き合いながら一晩信仰を共に分かち合いました。8節です。翌日そこを立ってカイサリアに赴き、例の7人の一人である福音宣教者フィリポの家に行き、そこに泊まった。翌日パウロは一行と共にプトレマイスから南の方へ約60キロ離れている地中海からエルサレムへ向かう道の要所であるカイサリアに赴きました。歩いて2日の道のりでした。ヘロデ大王によって建設されたカイサリアは ローマ総督が居住するユダヤ地方の政治的な首都でした。その都市の名前がカイサリアと命名されたのはローマ皇帝のカイサル・アウグストゥスを称えるためでした。カイサリアに到着したパウロは一行と一緒にフィリポの家を宿としました。フィリポは使徒言行録6章でエルサレムの牧教会がキリスト教の歴史上初めて選出した7人の執事の中の一人でした。本文を記録したルカはフィリポを福音宣教者と紹介しています。彼がカイサリアで福音宣教者と呼ばれていたからでもありましたが、イエス様の直系の弟子だった使徒フィリポと区別する必要もあったからでしょう。フィリポが教会の歴史上最初の執事に選出され、主の御手に従って生きていた時、当時のパウロはクリスチャンたちを逮捕、連行、投獄させることを天職とみなしていた暴徒でした。いわばフィリプとパウロは水と油のように決して融和できない、お互い正反対の場所に立っている、あたかも犬猿の仲とも同じでした。そうした二人がいつからか主の中で信仰の友情を結んだのはかは分かりません。しかしカイサリアを訪問したパウロが一行と共に何の気兼ねもなくフィリポの家をいきなり訪ねていき、泊まるほどに年老いたパウロとフィリポは親しい間柄でした。本文9節以降はこのフィリポの家で起きた出来事について明らかにしてくれています。9節です。この人には預言をする4人の未婚の娘がいた。フィリポには預言をする4人の娘がいました。この娘たちに対しては次の時間に深く考えてみたいと思います。10節から11節です。幾日か滞在していた時、ユダヤからアガボという預言する者が下ってきた。そして私たちのところに来てパウロの帯を取り、それで自分の手足を縛っていった。聖霊がこうお告げになっている。エルサレムでユダヤ人はこの帯の持ち主をこのように縛って異邦人の手に引き渡す。使徒言行録20章22節から24節を深く考えた時に、少し見てきましたようにパウロが滞在していたフィリポの家に預言者であるアガボが訪ねてきました。使徒言行録11章28節によると、アガボはクラウディウス皇帝の地下で起こる大飢饉を正確に預言した有名な預言者でした。この預言者アガボがパウロの帯を取り、自分の手足を縛りました。そしてパウロがエルサレムでユダヤ人たちの告発でローマ軍の監獄に投獄されることを預言しました。聖霊が預言者アガボを通しフィリポの家に集まっていた人々にもパウロのエルサレム行きが投獄と苦難が待ち受けている道であることを知らせてくださったのでした。12節です。私たちはこれを聞き、土地の人と一緒になってエルサレムへは登らないようにとパウロにしきりに頼んだ。ここで私たちは使徒言行録を記録したルカ自身を含めたパウロ一行を指します。そして土地の人はフィリポの家の人々、すなわち一時的にフィリポと彼の4人の娘を意味します。 パウロがエルサレムで投獄されるだろうという有名な預言者アガボの預言に、パウロに随行するパウロの一行もフィリポの家族たちも皆心を一つにして、パウロにエルサレムへは登らないようにとパウロを引き止めました。言葉だけで引き止めたのではありませんでした。13節を見ると、彼らは皆一緒に泣きながらパウロを引き止めました。韓国語頼んだと翻訳された動詞パラカレオが原文に未完了形として記録されてあります。パウロの一行とフィリポの家族たちが泣きながら続けてパウロを引き止めたということです。13節です。その時パウロは答えた。泣いたり私の心をくじいたり、一体これはどういうことですか。主イエスの名のためならば、エルサレムで縛られることばかりか死ぬことさえも私は覚悟しているのです。自分の一行とフィリポの家族たちの繰り返される涙の引き止めに、パウロが帰って彼らに反問しました。泣いたり私の心をくじいたり、一体これはどういうことですか。韓国語くじいたりと訳されたギリシャ語動詞シンドリフトは粉々に壊す、潰すという意味です。自分の一行とフィリポの家族たちの繰り返される涙の引き止めに、パウロの心はズタズタに裂かれ、潰されるような痛みを感じめました。これまではエフェソの長老たちとティルスの弟子たちのようにパウロをよく知っているように見えても、実はパウロの奥深い胸中はよくわからない人々がパウロのエルサレム行きを引き止めました。しかし今度はパウロがどうしてエルサレムへ行こうとしているのか、誰よりもよく知っている自分の一行が泣きながらパウロの前途を遮って頼みました。その上、信仰に関する限りパウロの大先輩格であるフィリポさえも4人の娘と共に泣きながらパウロを引き止めました。いわゆる福音宣教者と呼ばれるフィリポが福音宣教者の証明のために力を尽くそうとするパウロの前途を遮って頼んだのです。どうしてパウロの心がズタズタに裂かれ潰されなかったでしょうか。パウロは彼らに断固として宣言しました。主イエスの名のためならばエルサレムで縛られることばかりか死ぬことさえも私は覚悟しているのです。この宣言は主の御手に自分自身を完全に委ねたパウロの固い決心の再度の宣言であると同時に、自分の前途を決して遮ってはならない自分の一行とフィリポに対する叱咤でした。若い時代のフィリポがキリスト教の歴史上最初の執事に選出され、主の御手に導かれ大活躍を繰り広げていた時、パウロは教会を踏みにじる暴徒でした。しかし歳月が過ぎ、今はフィリポが主のお導きに自分自身を委ねたパウロのエルサレム行きを泣きながら引き止め、かえってパウロの叱咤を受けました。 パウロとフィリポの信仰のレベルが完全に逆転した形になったのです。こんな逆転が一体どうしてもたらされたのでしょうか。使徒言行録はキリスト教の歴史上最初に選出された7人の執事の中でフィリポ執事の活躍する姿を最も際立たせて紹介しています。使徒言行録8章は全部フィリポ執事の活躍する姿で満たされています。ユダヤ人たちは異邦人の血が混ざったサマリア人を獣より劣る取り扱いをしました。イエス様からそしてエルサレムばかりでなくユダヤとサマリアの全土でまた地の果てに至るまで私の証人となるようにという至上命令を受けた使徒たちさえも獣より劣るサマリア人たちに福音を伝える考えは誰もできませんでした。このサマリア人たちを直接訪ねていき最初に福音を伝えた人がまさにフィリポ執事でした。サマリアの町が福音化されフィリポがそこで霊的な指導者として安定的な人生を暮らせるようになった時でした。主はサマリアにいたフィリポを74キロも離れているユダヤのアレノの道へお呼びになられました。遠い道のりを歩いていったので心身が疲れていたフィリポに主は少しの休む暇も与えませんでした。主がフィリポにこのアレノに現れたエチオピア女王の高官が乗っている馬車を追いかけていけと命令なさいました。フィリポは疲れた体を引きずりながらのそのそと歩いて行きませんでした。主の命令が下って直ちにフィリポはエチオピアの高官が乗っている馬車に向かって一気に走り寄りました。そしてこの高官と馬車に一緒に乗って行きながら福音を告げ知らせ道を進んでいきうちに水のあるところに泊まり彼に洗礼を授けてあげました。このようにサマリア人に最初に福音を告げ知らせたフィリポは異邦人にも最初に福音を伝えただけではなく異邦人に最初に洗礼を授けたクリスチャンでもありました。いわばフィリポは主の使徒たちもあえて見くびることのできない2000年のキリスト教の伝道の歴史上最初のタイトル3つを手にした三冠王でした。そしてそのフィリポの活躍の姿を伝えてくれる使徒言行録8章は次のように締めくくっています。使徒言行録8章38節から40節です。そして車を止めさせたフィリポと宦官は二人とも水の中に入っていきフィリポは宦官に洗礼を授けた。彼らが水の中から上がると主の霊がフィリポを連れ去った。宦官はもはやフィリポの姿を見なかったが喜びにあふれて旅を続けた。フィリポはアゾトに姿を現した。そしてすべての町を巡りながら福音を告げ知らせカイサリアまで行った。エチオピアの高官に洗礼を授けたフィリポを主がまた導いていかれました。フィリポは主のお導きに従ってユダヤのアレノの道が終わるガサの上の方にあるアゾトから地中海の海岸に沿って北上しながらすべての町を巡りながら福音を告げ知らせついにカイサリアまで行きました。このように若い時代のフィリポは ただの一度も自分の安逸を図ったことがありませんでした。彼が主のお導きの御前で自己主張をしたり、異議を提起したことも一度もありませんでした。若い時代のフィリポは、自分をお導きになられる主の御手に徹底的に自身を委ねた信仰の青年でした。彼が2000年のキリスト教伝道の歴史上、使徒たちも軽く見ることができなかった最初の三冠王になり得たのは決して偶然ではありませんでした。使徒言行録の中で主のために大活躍を繰り広げたフィリポは2番目であり最後に今日の本文に再び登場しました。使徒言行録8章と今日の本文の間には約30年の時の差があります。若い時代主のお導きに自分の人生を委ねたフィリポが大都市であるカイサリアに着いた後は約30年間そこに定着したのでした。また未婚の4人の娘たちと一緒に暮らしていました。もしフィリポの家が狭かったとしたら、適齢期を過ぎた4人の娘たちが一緒に住んでいるフィリポの家をパウロが彼の一行と共に宿として使う考えは初めからできなかったことでしょう。4人の娘たちと一緒に住んでいるフィリポの家はパウロとパウロの一行、そしてユダヤから下ってきた預言者アガボを皆泊まらせてあげ、食べさせてあげることができるほどに大きく豊かでした。このように当時の平均寿命で人生の晩年に入っていたフィリポは、相変わらず福音宣教者という呼称を持っていましたが、実際には福音宣教者というよりは世俗的に裕福な家長として暮らしていました。このフィリポの前で預言者アガボがパウロがエルサレムで投獄されることを預言しました。過去のフィリポだったならば、アガボのこの預言に主のお導きに従って、この投獄と苦難の道を嫌がらないパウロに自分も同行すると言いながらためらわずパウロについていったことでしょう。しかし本文のフィリポは自分の娘たち、そしてパウロの一行と一緒にパウロの前途を遮りながら、エルサレムへは登らないようにとしきりに泣きながらパウロを引き止めました。大都市であるカイサリアに定着し、裕福な人生を暮らしていた人生の晩年のフィリポは、もう過去のフィリポではありませんでした。彼には主のお導きより、この世で今現在享受している裕福な人生がより一層重要でした。主の御言葉に自分を委託するのではなく、自分が今享受している裕福な人生に対する有利不利の基準で主の御言葉と御心を判断しました。投獄と苦難が待ち受けている道であるなら、主の御心 問う必要もなく、当然行かねばなりませんでした。一言で言って、彼の人生からイエス様の十字架が消え去ってしまいました。十字架は相変わらず福音宣教者と呼ばれるフィリポの口の中で言葉とスローガンにだけ存在するばかりであり、自己犠牲と献身を前提とした人生の十字架はどこかへ行ってしまいました。十字架はスローガンではなく、人生の実践に伴われるとき、生命に働きかけられるものです。フィリポが信仰に関する限り、自分よりはるかに後輩格であるパウロから叱咤されたことは当然の帰結でした。しかしそれは主の恵みでした。フィリポはパウロを通じた主の叱咤を受けてから、誤った自分の人生を正しく整え直したことでしょうし、結果的に主の中でようやく新しい人生と新しい日を回復することができたでしょう。このフィリポに比べれば、人生の晩年に入ってからも自分の安逸を図るより、主の御手に自分を変わることなく委ねたパウロは、私たちが必ず手本とすべき本当のクリスチャンでした。フィリポの活躍する姿を伝えてくれる使徒言行録8章の次の章である使徒言行録9章から主の証明を受けたパウロは、これ以降今日の本文からカイサリアのフィリポの家に至るまで、主への初心をそのまま大事に心に収めていました。彼がフィリポの家で宣言した主イエスの名のためならば、エルサレムで縛られることばかりか死ぬことさえも私は覚悟しているのです、という彼の宣言は、2000年前瞬間的な空気の振動で消滅はせず、彼の人生の実践に続きました。彼がローマで斬首刑にされ死ぬ時まで、自分をお導きになられる主の御手に自分を完全に、そして最後まで委ねたのです。ですからパウロは2000年の時間と空間を飛び越えて、今日も主の中で永遠に生きています。信仰の始まりと過程が重要であるならば、信仰の最後はより一層重要です。最後まで信仰で締めくくられないならば、誠の信仰ではないからです。それゆえに信仰は過去形ではなく、生きている限りいつも現在進行形でなければなりません。いつも今主を信じ、主の御手に現在進行形で自分を委ねることが信仰です。過去にいくら主を正しく信じたと言っても、今は自分の裕福な人生と自分が持っている物事を主よりより一層重要に思うとしたら、その人にとって神様の御手は幼児の手よりさらに短く見えるほかありません。そんな人は十字架で自分自身の見かけを装飾する名目上のクリスチャンでいられるかもしれませんが、十字架の人生を実践する生命のクリスチャンとしては生きていくことはできません。人間の肉体をまとってこの地上に来られ、 人間の罪の代価を代わりに払うために十字架の生贄としてお亡くなりになられたイエス様の最後を、ルカによる福音書23章46節はこのように明かししています。イエスは大声で叫ばれた。父よ、私の霊を御手に委ねます。こう言って息を引き取られた。イエス様は肉体の生命が止まるまさにその瞬間、ご自身の霊魂を父なる神様の御手に委ねました。イエス様が最後の瞬間まで信じていらっしゃったものは、この世の何者でもなく、まさに父なる神様の御手、天地を創造された全能の御手、死を砕かれる永遠の生命の御手でした。それでイエス様は神様の御手がお導きになられるままに、ご自身を十字架の死に喜んで投げ出され、神様の御手は死の真ん中でイエス様を救い、永遠の生命の救世主として立たせました。この神様の御手が私たちと一緒にいらっしゃいます。私たち皆イエス様を手本として、死ぬ時までイエス様を手本として生きたパウロのように、私たちの鼻先から呼吸が止まる時まで神様の御手に私たち自身をいつも現在進行形で委ね捧げましょう。その時私たちは生命の十字架を私たちの人生で実践することができますし、死んで帰って永遠に生きる十字架の神秘を毎日体験することになるでしょう。お祈りいたしましょう。この世の裕福な人生に浸り、自分をお導きになられる神様の御手に鈍くなったフィリポを叱咤された、今日の本文の御言葉を通して、この上なく鈍くなった私たちの信仰の実態を見せてくださって感謝いたします。信仰は過去完了形の自慢であったり、過去形の罪の告白ではなく、いつも現在進行形の実践であることを忘れることがありませんように、信仰の年輪や故障に関係なく、いつでもどこでも私たちを導かれる神様の御手を頼り、毎日初心で十字架の人生を現在進行形で具現させてください。見た目だけがクリスチャンではなく、私たちの鼻先から呼吸が止まる最後の瞬間まで、霊魂と肉体が誠のクリスチャンとして生きていかせてください。そして使えるほど使えられ、低くなるほど高められ、死ぬほど生き返る十字架の神秘を、主の中で新しくなった私たちの人生で毎日体験させてください。イエス様の御名によりてお祈りいたします。アーメン。